290番といいまして、唯一なんていうかいろんな新生活新生活賛美歌ある中で、この曲は琉球賛美歌といいまして、沖縄民謡から取られた曲なんですが、初めてなんですが、その曲をギターで。
賛美は初めて私もこの礼拝堂で聞いたと思います。皆さんもそうでしょうか、何か沖縄の雰囲気が出ましてですね、大変良かったと思います。さて今日は元気を出そうという題で題をつけましたけれども、まあ8月も後半になりますと体も確かに夏バテ気味かなと思います。しかしまあ体のことはさておいて、心ということを考えるとどうでしょうか。まあ日本の多くの人たちが元気を失ってるんじゃないかなと思ってるんですね。私は30年間、1975年から、今後の駅前に立ちまして開拓伝道を始めましたので、毎週、まあビジネスマンの方々の顔を見てきました。で30年前はもうちょっと、 元気な人たちもたくさんいたかなと思うんですね。最近はどうも元気な人が少なくなってきている。何かこう難しい顔をしていつも出勤をしている、そういう姿を感じます。やっぱり気になるのは今後教会の会員の方々で何人かそこ来られますので、まあ気になるわけですね。気になる我が教会員の顔はというと、やっぱさすが元気な顔をされている時もありますかね。まあそんな感じなんですね。まあ、いずれにしましても、今日は聖書に出てくるパウロから元気になる道というか、そういうことについてご一緒に神の御心を知りたいというふうに思います。では一言お祈りをしますので、どうぞお祈り姿勢をお待ちしてください。父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。パウロが語っています、あなたの大切な真理を私どもも体験したく願います。お一人お一人が、その真理の御心を深く知る、また足りない唇でありますけれども、それを何とかしてお伝えしたく願っています。どうぞ主が導いてくださいますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、先ほど読んでいただいた聖書は、パウロという人が書き表した第二コリントの12章の特別の経験を書き記しているわけですね。パウロというと、皆さんどうでしょうか、元気印そのままのような人ではないかなとこう感じるんですね。実際、新約聖書の27巻の書物の中で、はっきりパウロというのが分かるのは13巻、つまり半数近くパウロが書き表したわけですね。それだけではなくて、パウロは伝道旅行を3回、まあ、電車もバスもない、飛行機もない、そういう中でありますけれども、伝道旅行したわけですね。そして最後にはローマの殉教の旅に出かける。その間、パウロは次々と教会を打ち立てていきました。本当に精力的な人物。そしてまた脇目も振らず進んでいく、その姿に、まあ、すごいなとこう感じる人もたくさんいるかなとこう思いますね。確かにパウロはそういう人物であるわけです。しかし、このところの手紙が書かれた時には、パウロは人並みと同じようなそういう経験をしているんですね。アテネから、ギリシャの首都アテネから伝道がもう一つ振るわないままコリントに昇進したままやってきました。ダメだったな、こんな思いでパウロはコリントの町に来たわけですね。そして悪いことは重なるもので、この時に仲間が何人かパウロの元を離れています。パウロは孤独を感じています。コリントの第二の手紙の2章の13節には、心に安らぎがなくとパウロは正直自分の心を披露しているわけですね。あのパウロが心安らぎがなくて書くのかなと思うくらいにパウロは孤独を感じているんですね。そんな時に古傷であった14年前からあるところの肉体のトゲと呼ばれる肉体の病気、これがチクリチクリと彼を悩まします。まあ、普段元気な時にはあんまり気にもならなかったものが、昇進して心が傷を受ける、あるいはまたがっくりきている、そういう時には肉体の病をまた時は強く感じたりするものですね。パウロはまさにそういう経験をしてきた、そういう状況の時であったんですね。しかも肉体のトゲについてパウロはガラテヤ書の4章の14節でこう書いてるんです。私にとってこの肉体のトゲ、これはあなた方にとって試練となるものがあった、というようにパウロは自分の肉体のトゲが外見から見ても多くの人々から、パウロ先生がというような、そういう試練となるものがあったという外見を気にしている姿が出てくるんですね。だからパウロはこのコリントの第二の手紙の12章のところでは、私たちと同じように体のことで悩み、外見を気にし、そして打ちひしがれた心で仲間から離れていった、そういう姿のことを思って孤独だ、寂しいというような弱気のパウロが ここに出てるわけですね。そのパウロ、だから遠い世界の人の話ではないんですね。私たちと同じように傷つきやすいこのパウロが、そういうところから元気になっていく道を語っているわけです。ですから私たちもそれをぜひぜひ体験したく願っているわけですね。どうして彼が神に示された元気になる道を辿っていくことができたか、二つのことがここでは特徴としてあると思います。第一は、病また災いは祟りではなくて神の恵みと変えられるということを彼は経験したということなんですね。7節をご覧いただきますと、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですと。つまり悪魔の使いとしての肉体の棘という表現を使っているんですね。この意味は、病気すべてがこの悪魔の使いであるという意味ではありません。パウロもまた神様から新しい真理を教えてもらうまでは、当時のユダヤの習慣であったものの考え方をここで踏襲しているわけですね。つまり病とは、病気とは、それは悪魔の使いなのだ。あるいはまた日本的に言えば、祟りである、呪いである、何かの霊が取り付いているのだというような言い方というように、もう世界のあちらこちらであるようなものの考え方というのがあると思います。で、そういう考えをパウロは今までもしてきたわけですね。だから8節では賛同主に願いましたと書いてあります。これは人生で賛同という意味ではなくて、一日のうちに朝昼夜とユダヤ人はお祈りをいたしますけれども、この賛同祈る祈りに欠かさず祈り続けてきた祈り、それが肉体の棘が取り去られるようにという願いであったんですね。それほど気にしてきたパウロの肉体の棘であったんですね。しかし旧説で神様からの啓示を受けて彼はこう語るんですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。つまり悪魔の使いと思われるような肉体の棘、それではあったけれども、神様のお答えはそうではなくて、私の恵みはあなたに十分である。ギビングバイブルという訳では、私はあなたと共にいる、それで十分ではないか、こういう神の恵みを深く体験してきたんですね。皆さんの中にも病気や、あるいは治らないように思えるような試練があったりすると、自分は神の恵みを受けていないのではないか、そんな風に思う時もあるかもわかりませんね。しかしパウロはここで革命的な真理を言うんですね。肉体の棘であれ、試練であれ、それは神の恵みを体験する機会になる、そういうことなんですね。私の手元に一つのトラクトがあるんですね。これは三浦彩子さんという人が書かれた苦難の意味するものという、そういうトラクトなんですね。まあ今から5年ほど前に三浦彩子さんは77年の生涯を閉じられました。で、彼女の人生をこうして読んだもの、彼女が書いたものを読んでおりますと、本当に病気の連続であったなということを思うんですね。小さい時には先病質な弱い子供として育ち、しかも20歳を過ぎて肺結核になるんですね。そしてそれは13年間もカリエスを併発して、ギブスに固められて身動き一つ取れないというような、そういう生活を余儀なくされるんですね。そして治ったかと思ったら、退院をしてから彼女はまたさらには大きな病にかかります。それはヘルペスであったり、あるいは帯状疱疹であったり、あるいはまた直腸癌であったり、パーキンソンであったり、腱鞘板減少症という病気であったり、ともかくいろんな病気を次から次へと まあ、彼女は経験していくんですね。で、当時の人たちは、13年間の肺結核から仮癒になった時に、ある宗教家の人がやってきて、あなたがね、肺病になった原因はね、それはね、はいはいと言わないからなんですよ、と。素直じゃないからなんですよ、って言われたことがそうなんですね。語呂合わせみたいなことを言うんですけども、それを聞く方にしてみれば、自分は素直じゃないのか、そうして、たたられた病気として、彼女は思ったに違いない。あるいはクリスチャンでも信仰があるのになぜ病気をするのかとかですね、何も悪いことをしないように病気になるんですか、など、様々な言葉を聞いてきたんですね。善意の人でも、あなたは熱い信仰を持っているのに、神様はどうしてあなたを病気にするんでしょう。私は神様が分かりませんというようなことを言われたこともあるって言って彼女は書いています。で、そうした苦難の意味というものを本当にこう当時の考え方や仏教の思想や因果応報の思想などによって彼女は深く傷ついてきたわけです。しかしその時に彼女は生まれて初めて聖書を読むことに病院の生活の中でなるんですけれども、その中でヨハネの福音書の9章の言葉に差し掛かってくるんですね。皆さんはヨハネでの9章というとご存知でしょう。生まれながらの盲人が出てきますが、弟子たちがイエス様に質問するんですね。こんな話です。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？つまり罪の結果こうなったに違いないけれども、一体誰のせいでそうなったのですか、とまるで決めつけているようなものの考え方だったんですね。その時イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。神の技が現れるというのは、神を信じて生きることの素晴らしさがこの人にこの障害を通して現れる結果になるだろうという素晴らしい言葉なんですね。この言葉を通して三浦役さんはどんなにこの自分の病気がちな人生から解放されていったか、世の中に私だけではなくて苦難に遭える人はたくさんいる、そんな中でこのイエス様の言葉を通して慰められ励まされてきた言葉というものは他にないんじゃないかとこう思ったというんですね。神の技が現れる、神の恵みを経験していく、そういうことであるからこそ元気になりましょうということなんでしょう。ミラクさんはここでこういう言葉を書いてるんですね。私は癌になったとき、直腸癌なんですが、ティーリッヒという神学者がいましたが、ティーリッヒの神は癌をも作られたという言葉を読んだ。その時私は文字通り天からまるで光が放たれたのを感じた。神を信ずる者にとって神は愛なのである。その愛なる神が癌を作られたとしたら、その癌は人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないか。私たちは苦難を取り違えて受け取っているのではないかと私はティーリッヒの言葉に思った。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。するとこの癌という神からの贈り物が実に意味のある素晴らしいプレゼントにさえ思われてきた。苦難だと思って受け止めていたその大きな重荷は、目を大きく開けてみると神からの素晴らしい贄物に映っていたのである。いつしか私は妙な言い方だが、私はたびたび病気をするのはもしかしたら神にエコひいきをされているのではないかとさえ思うようになりました。彼女そう語ってるんですね。肉体のトゲ、それはサタンの使いと初めは思えた。しかし私の恵みはあなたに十分である。弱さの中に神様が共にいてくださる、そういう神の恵みの機会というように彼は語っているわけですね。ですから私たちが災いにあったり試練に出会ったり病気になったりするときに、これは自分が出来が良くないからだ、あるいはまた自分の信仰がいい加減だからだ、そうではない。そうではなくて神の恵みの体験、 そういうところに導かれるがゆえのものであるということをパウロは語っているわけです。だから元気になりましょうと言うんですね。第二のことは、神様の計画というのはあなたの願い以上の計画が神にはあるということ、だから元気になりましょうということなんですね。パウロの願いというのは当然一日三度も願ったわけですから、病気が治るようにという願いしかなかったと思うんですね。しかしその願いっていうのは、もしも願いが答えられなかったらもう全て終わりでしょう。がんが治らなかったらもうそれで終わりでしょう。神様の計画というのは病気が治ることではなくて、もちろん治すことも神様は全能だからできるわけですけれども、そういったことではなくて、神様は新しい力を与える計画を持っていらっしゃるんです。今まで経験したことないような力、弱さの中で働くような神の力の体験へと導かれるわけです。私たちは今まで病気になれば癒しだけを願い、弱さに直面すればその弱さを克服する、そういう強さしか求めてこなかったのではないかなと思うんですね。しかし神は私たちを未経験の、今まで病気だったら病気になったら治るという形でしか祈らなかった、そのことを超えて弱さの中で新しい神の力を体験していく人生へと神は導かれるわけです。教会にも多くのそういう経験をしてきた人がおられますね。塩田洋平君もそうでしょ。1ヶ月間無意識状態が続く、その中で全く植物人間というような形でしか回復があるとしたらそれだろうと思っていた、そういう中にあって彼は病床洗礼を受けて本当に変えられてきたわけでしょ。あるいは吉田さんのご主人もそうでしょ。本当に膵臓がんという本当に治らないような病の中で最後の最後で大きな人生の救いを得たわけでしょ。そしてじゃあ天国で会おうというような、そういう言葉を家族に残して死に打ち勝った人生を経験していったわけでしょ。新しい力でしょ。あるいは先ほど賛美をされた土屋兄弟のお父さんは本当に復活も否定するような、もう目に見えるものしか信じないような人生観を持っておられたその方でありましたけれども、最後の最後で大きな神の救いに預かっていったわけでしょう。神様は私たちが今まで例えば健康になるとか能力を磨くとか資格を得るとか、そういう力によって生きることを我々は求めてきたわけです。しかし神の計画というのはそういうことではないんですね。弱さの中で全く質の違う神の力の体験、ここに導かれるんですね。星野富野さんという方の人生を思いますと、例えば元体育の先生でしょ。体を動かすことが彼の仕事です。ところが首の骨を折って、そして首から下動かなくなってしまう。9年間の闘病生活をあれもしこれもしという中で、結局は神経が通わない中で退院していくわけでしょう。しかし神様は別の新しい計画を持っておられたでしょう。繰り返して動かない、そういう弱さや病やハンディのある中で、全く違う美しい花の絵を描き、詩を描き、多くの人々に感動を与えるような、そういう神の証の力を彼に与えられたでしょう。それは私たちが神の御前にこれから人生においてこういう力の体験へと導かれるということは本当に素晴らしいことだと思うんですよ。だから弱さを経験したときに、それはああダメだって言うんじゃなくて、弱さこそまさに神が私たちに新しい力を与えられるための印なんですね。だからもしあなたが病気になったり試練にあったりしたときには、そうか、このことは新しい神が今まで経験をすることをさえしなかった力を与えてくださる印なのだということを持って祈り求めていったらいいわけです。 まあ、私の小さい経験からでもそうですけれども、まあ、本当に駅前の伝道の先ほどお話をしましたけれども、神様の恵みによって多くの新しい力を体験してきましたね。それは大きな喜びであったり、また弱さを超える力であったり、時には大胆さであったり、また説教を磨くという力であったり、さまざまなことを経験してきました。しかしそれは私が例えば頑張ったり努力したりするということを超えて、突然与えられたり、突然平安を与えられたり、支援の中でも神がくださる平安によって大きな力になったりする、そういう不思議な力だったんですね。神様はこういう力の体験へと導かれるんです。だから私たちが今までと同じように病気になったら健康を求め、もちろんそれは必要な時、病気がいいと素晴らしいということを言ってるのではなくて、病気になったら祈り求めて健康になるしかないという方法ではなくて、神様は別の方法を導かれる、そういうところのために新しい弱さを体験させてくださっているのではないか、それを思う必要があるんですね。パウロはまさにその力を持ったまま生きたんですね。今までパウロは、まあ、言えば元気印そのものの人であったんです。ですからパウロといえば、ああ立派な人だけれど、あんなすごい人のように私は生きれない、そうであったと思います。しかしガラテヤ教会の人たちから、自分はあなた方にとって試練となるものがあったにもかかわらずという、直されないままではあったけれども、弱さの中で不思議な神の力を体験する人生と彼は導かれていったんですよ。これはまさに未開発の力です。一回目の人生で言えば、私たちがこの地上で蓄えていく能力や知力や、あるいは体力や、そういう力ではなくて、神の弱さの中に働く力を体験する人生というのは本当に素晴らしい、そういうところに導かれていくということはとっても素晴らしい人生体験だと思うんですね。皆さんがもしもそういう弱さを体験したのであれば、そのような力へと導かれる新しい時なのだということを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。